京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういった話題をお届けさせていただいております。
はい、今週も素敵なお話よろしくお願いいたします。さあ、今回のタイトルはこちらです。はい、サウジアラビアに学ぶ寮の工夫。
そうですね、ちょっと突拍子もないタイトルですけれども、
そうですね、アラビア半島言ってますけども、
実は私5年前ですね、サウジアラビアに仕事に行くことでありまして、でその時に感じたことを少しちょっとお話ししたいなというふうに思うんですけどね。
実際に行かれてたんですね。いや、なかなかサッカーの応援以外で行ってる人初めて聞きましたけども
そうなんですよ。
そうですか、
はい、なかなかアラビア半島ね、日本からすると馴染みは薄いですけれども、まずはドバイまで直行便が出てますので、そちらの方に乗りまして、ドバイで乗り換えてサウジアラビアに行くんですけどね。ドバイはアラブ首長国連邦というお隣の国で、私が行ってきたのはこのその隣の大きな砂漠のあるサウジアラビア、ね、
サウジアラビアって結構日本人にとったら入国するのが難しい国の一つですよね。
基本的にね、観光ビザというのを発給してないので、何かこの仕事で行くとか研究で行くとか、こう結構その大事な用事で行くというようなことが、ないとなかなか行けない
国、気軽には行けない国ですよね。そうなんですよ、
でイスラム教のですね、メッカがありますので、そういう意味ではイスラム教が一番厳格に運用されてまして、例えばお祈りとかアルコールを飲まないとか、いろんなことがこう皆さん真面目に実践されている国でもあるんですよね。でそこで、寮っていうのはこう涼しいという字を書くんですけれども、そこの工夫をね、ちょっとお話したいと思うんですけれども、なんといっても今年の夏は暑すぎますもんね
本当にもう殺人的な暑さっていうふうにもね、
もう毎日38度とか39度とか32度になったら今日は涼しいなとか、
もう記録をどこまで更新するんだという ね毎日ですよね。
そういう猛暑日猛暑日ということなんですけれども、
でもサウジアラビアはもっともっと暑いですよね。そうなんですよ、
私が行ってきたのはね、ジッダと呼ばれる都市で、人口約300万人もいるね、サウジアラビアでは第2の都市なんですけれども、先ほど言いましたメッカのそばにあって、メッカに巡礼する人が必ずそこで立ち寄って、過ごす場所なんですね。
じゃあこう中継都市みたいな感じなんですね。
で、イスラム教の歴史も古いですから、2500年前からですね、この巡礼とかでこうにぎわってましてですね、今でも毎年200万人の方がその巡礼に訪れるということで、昔のお伊勢参りみたいにですね、一生に一回はこう巡礼をしなきゃならないというのがイスラム教の教えでありましてね、ですので東南アジアの方とかがこう遠路はるばるですね、いらっしゃるので賑わってるというところなんですけどね、これね、普通に40度とかなんですよ、街中で。でもう暑い時で50度近く行ったりなんかしてね、最高気温の記録が52度と言いますから
今ね、インターネットって便利で、今現在のサウジアラビアの気温が出てくるんですけど、
どうなってます？
ただ今32度、で今日の最高気温の予測が43度最低気温が29度って出てますけど、
ということは今夜なのかな、明け方なのかな、32度っていうことはね、だから砂漠になるぐらいですからね。
そうですよね、
もう僕もこの気候の表を見てましても、冬でも29度とか30度、で一番暑い6月はですね、もうそれこそ47度とかですね、そういう数字がこう並んできてるんですね。
でもこう京都と比べるとなんかこう砂漠なんでカラカラした暑さなのかなというふうなイメージですが、
これがまたね、僕行った時にびっくりしたんですけど、海沿いにあるんですよ、このジッタという町はね、ですので海からの湿気がですねすごくて、
そう
本当今、その京都で40度とか言うてるぐらいのさらに上を行く暑さなんですけれども、
ここに蒸し暑いんですね、このジッタというところは。
ここで2500年前から人が暮らしてですね、今300万人の都市になっとる、冷房もない時代からですよ。それはちょっとね、勉強するところがあるんじゃないかというところなんですよね。
お家はどんな工夫がなされてるんでしょうか。
僕ね、仕事で行ったのはこれお寿司屋さんを友達に言われてちょっと監修しに行ったんですけどね寿司屋を サウジアラビア人の建築家の友達がいて寿司屋を設計したけど全然職人が障子とか襖とか分からへんから教えに来てくれって言われて、で大工さん連れて行ってきたんですよ。障子はこうやでと、襖はこうやでと、で、まあ、いろんな家にも招かれたんですけれども、まず家はね白く塗られてるんです全体的に、
うんうんうん、
でこれはもうお日さんの光が強いですから白に塗ることによって、はい、なるべく家自体に熱を持たせないでおこうと。 できている材質はサンゴ石っていうんですけど、まあ、軽石みたいなものですね。軽石みたいなものをこう積み上げて、家を全体を白くして、
はい、
断熱効果を高めているというのがまずスタートなんですね、
うん、
ですので日本の場合ですと、ね、あの木とか土とかで作りますけれども、そういったあの軽い石を積み重ねて、家を作っていくんですね。でよくできてるなと思うのは、その自然のちょっととした風でも効率的にこう自分の体に浴びるように作られてるんです。
風を流す工夫、
そう、うん、ですね。まあ、クールスポットとかでも言うべきなのかわからないですけれども、はい、普通にこう広場に立ってると風ってあんまり感じないですけれども、ちょっとこう風を集めて絞ってやるとですね、こうすごい風速になるわけですね。だから、まあ、例えば廊下とかドアの入り口とかに立つとですね、はい、こう風を感じるのと同じ理屈で、中庭をいくつか設けて、それに狭い風の通り道をこう風を集める工夫がされてるんです。そうするとね、まあ、これ50度でも、まあ、冷房がない時代でも人が住めてですね、涼しく過ごせるっていうのはさすがやなと思いますね。
少量の風をうまーく。
そう、うまくこう集めて、ちょっとしたそよ風でも涼しく感じられるような工夫がされてるのと。
巧みですね。
あとね、日向には入れないですからね。そう、蒸し暑くて暑い。僕も歩きましたけども、うん、5分も入れないでさ、
はい。
だから、その日陰というものを非常に大事に考えてて、はい、その影のあるところ、影のあるところっていうのをうまく利用しながら涼しくしていくというようなのが、まあ、これ工夫なんですね。で、実はね、京都の町屋とかも、そういうふうに夏の対策っていうのは実はよく考えられてて、健康法師が書いたつれづれ草にね、住宅の作りようは夏を旨とすべし、冬はいかなるところにも住まるって書いてある。
つれづれ草に書いてあるんですね。
冷房のない時代にね、うんうんうん。で、これも考え方は一緒で、はい、冬は火鉢とか、着込めばなんとかなりますけど、夏の暑いのだけはどうしようもないから、風通しのいい家、すなわち町屋に住みなさいねっていうのが、まあ、つれづれ草に書いてあることなんですけど、
うん、
サウジアラビアとの違いはこう絞ってないということですね。
あ、
うん、風の通り道を。だから、まあ、いろいろとそよそよと町屋の中もそよぎますけれども、それをさらにキューと集めて、強い風を浴びるようにして、う
ん
うん、まあ、50度の中でも人口が増えて住みやすい街になってきたという歴史がどうもあるようなんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、ですのでね、本当にいい体験で、うん、暑かったけし、ビールも飲めなかったですけどね。
ね、アルコールもダメ、ダメ、サウジアラビアは。
ということで、今日はサウジアラビアの寮の工夫の話題をお届けいたしました。
いや、なかなか聞けないお話でした。はい、ありがとうございました。さあ、続いては、京都スペースファウンテンの質問コーナーです、
はいは
い、暑い時ですからね、こういった質問が来てますよ、うんうんうん、野村さん、もう毎日うだるような暑さですよ ね、こういう時はこう冷たくて甘いものが欲しくなるんですけども、うん、ローバー都市建築事務所さんで、はい、まあ、設計したお店で、
はい、
まあ、喫茶店であったり、うん、ね、レストランであったり、はい、なんかおすすめのお店、今の時期におすすめの場所ありますかと。
なかなかいい質問ですね。おかげさんで私たちたくさんの、ね、飲食店、喫茶店、レストランさせていただいてますけれども、はい、まあ、この夏特に暑いですからね、そういう涼を感じる一品といって、まずは一つお話しするのは祇園にある月ヶ瀬というね、 あんみつ屋さん、
はい、有名ですね。百貨店にも入ってますね、
うん、ありますよね。お話をさせていただきたいと思うんですけれど、うんうん、場所がですね、ちょうど京都の南座の並びですね、南座ちょっと東行ったところの四条通りの南側にあるんですけれども、はい、通りに面してますからすぐ分かると思います。
月ヶ瀬
と書いてありますのでね、うん、で、もともとね、四条通りにはいろんな店並んでますけど、月ヶ瀬さんの建物は京町屋なんですよ、
はい、
うん、で、四条通りってこう町屋が並んでて、それをこう今現代風にアレンジしてやってるんですけど、その京町屋なので、その京町屋の一つリニューアルした事例という形にはなります、はい、で、何が有名かと言いますと、はい、まあ、かき氷ですね、月ヶ瀬さんといえば、
はい、
で、かき氷とそれに抹茶のあんと白玉ですね、ちょっと自家製のあんこですね、
はい、
あんこをかけたその宇治金時のようなかき氷っていうのが非常にね、好評で、
おすすめ
なんですよね。もともとはね、河原町市場のちょうど大パの裏ぐらいで、 はい、長年されてたんですけれども、ちょっと市場通りにいい場所が見つかったということで、あの開店されたのがこの月ヶ瀬さんということで、私たち設計をお手伝いさせていただいたんですね。
じゃあその京町屋をそのまま生かしての、
そうなんですよ、
店の雰囲気ですか。
だから市場通りに面して表から見てると町屋には見えないですけれども、うん、中に入るとその京町屋の針とかをですね、うまくこうえんじ色に塗ってディスプレイしたりとか、あとその町屋の良さを肌で感じてもらえるようなこう落ち着いたしつらいにしたりとかいうことになってますので、うん、まあ、店内ももちろん涼しいですしね、はい、涼を感じながらしていただけるかなというふうに思いますよね。
そうですね、南座のすぐ近くにある月ヶ瀬、うん、ね、
それとですね、あと私先日行ってきたんですけれど、はい、嵐山にですね、リラックマサボというですね、はい、ちょうどキャラクターグッズ
のリラックマ
をあのコンセプトにしたお土産物屋さんと飲食店があるんですね、
はい、
で、こちらもですね、2階がそのレストランカフェになってるんですけれども、この夏あの特別にその夏季限定メニューということで、そういうあのかき氷とかもそうですけれども、僕はおそうめん食べに行ったんですね。そうリラックマのおそうめん、面白いでしょ、
可愛らしいのかな、
リラックマの形をに抜いたおにぎりと、はい、あとそのキラキラとした笹に乗ったそうめんとかがあるんですね。でこれね、私一人でまあちょっと食べに
一人で行ったんですか、それでそんな可愛らしいものを、ま、ちょっと夏休みの子供たちに紛れて、
まあ、一応どうなってるかなと思ってね、行って食べてきて、
ね、ローバーさんで手掛けた、ね、物件ですからね。
そうなんですよ。でこれをね写真撮ってインスタに上げましたところ大反響でございましてねまあ、リラックマが可愛くてインスタ映えするっていうのもそうですけれども、はい、僕みたいなおっさんが一人で行ってるというのがこれまた面白いみたいでね、
このね、あの渋い雰囲気の野村さんとのギャップがね
ップがみたいでもうあのたくさんのコメントいただきましてね、あの言ってるんで、あのこの夏限定メニューでね、はい、あのそうめんだけじゃなくてね、いろいろされてますので、うん、まあ、こちらの方もぜひ覗いていただければと思いますし、
すごいですよね、京都の街の中には野村さんのね、ローバー都市建築事務所さんが手掛けたレストランを、はい、ね、
そうですね、あのフランス料理も日本食のお店もたくさんやらせていただいてますからね、ぜひぜひですけれども、私たちのやる店っていうのは、まあ、味もね当然美味しいんですけれども、ぬくもりと安らぎがあって長居していただけるというのがね、皆さん共通した声ですので、あのぜひねくつろぎに行っていただければというふうに思いますよね。
そうですね、
というわけでね、また飲食店レストラン等々ですね、頑張って作っていきますので、皆さんどしどしで訪問してみてやればと思います。はい、はい、
さあこの番組ではリスナーの方よりご質問をお待ちしております、はい、建築デザイン話題のスポットまでも何でもね、野村さんに聞いていただきたいと思います、はい、ご質問は郵便番号 602-8407 602-8407ローバー都市建築事務所の質問コーナーまでお願いいたします、はい、またはローバーのホームページにアクセスしていただいても結構です。
はい、
お待ちしております。
あんな質問こんな質問いろいろお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりましたけれども、本当にこの暑さ、なんとかね、夏バテせずに乗り切っていきたいと思いますけれども ね、
そうですね、
はい、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番に、京都 075-451-5777 番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とお願いします。
はい、それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。